声を武器にするラジオへようこそ。あなたの猫背を声で見破るボイストレーナーミカです。さて、今日は私の恩人について少しお話をしていこうかなと思います。恩人、私の中にはですね、何人か恩人がいます。本当にたくさんの方に助けられて生きているなと思っているんですけど、その中でもすごく大きな存在というか、恩人の中でもとても私の中で大切な人がいまして、その方のお話です。その方はですね、ボイシーパーソナリティの澤まどかさんなんですね。私が澤さんに出会ったのはコロナに入った後、もうコロナ禍っていう感じの時でした。で、私はボイストレーナーをしているものですから、本当にあの時は見事に仕事がゼロになったんですね。だってね、歌を当時メインで教えていましたから、飛沫だし。で、ブースの中でね、こう、マンツーマンで教えるので、個室、締め切った部屋の、換気はしていました。ですけど、でもブースという狭い空間の中で、声を出す、歌う、飛沫ということで、本当に仕事がなくなりました。もう本当のゼロ。で、私、ずっとボイストレーナーしかしてこなかったんですね。他はアルバイトとボイストレーナーしかしてこなくて、で、急に仕事がなくなって、誰の役にも立てなくなったんです。で、その時にだいぶ落ち込んでしまって、どうやって生きていくんだろう私これからっていう感じで、だいぶでした。で、そんな時にボイシーに出会って、で、澤さんの配信を聞くようになったんですね。で、どんどんなんか澤さんのあの声に癒されて、で、こういう風に生きていくと自分の芯みたいなものを持って強く生きていけるのかもしれないななんていう風に思って、憧れながら聞いていたんですよね。で、そしたら澤さんがオンラインサロンされてるということで、澤サロンという、通称澤サロンですね、があるということで、ちょっと気になるけど、いやでもなーとか言って思いながら、しばらくもじもじしてたんです。そう。でも、とある時に、やっぱり私行ってみたいということで、澤サロンに飛び込みました。で、そこから私結構人生変わったんじゃないかなっていうふうに思っているんです。だからね、この配信がもし何かやってみたいけどな、もじもじって思ってる方の背中押しになったら嬉しいなという気持ちも、ありながらお話しさせていただきますね。で、そう、私が澤サロンに入ってから、澤さんはですね、アウトプットをしていこうっていうことを、当時本当によくおっしゃっていて、で、アウトプットって何でもいいんだよっていうふうにおっしゃったんですね。で、私の中でアウトプットってちょっとこうちゃんとしたものみたいなイメージというか、しっかり文章を書いて、記事として出すとか、そういうのをイメージしてたんですけど、いやいや、そうじゃないと。行動を起こすということがもうアウトプットだから、例えばコメントを書くもアウトプットだし、いいねを押す、これも立派なアウトプットですよっていうふうにおっしゃってて。で、私、本当に当時落ち込んでいたので、動けなかったんですね。動けなくなると人間ちょっとね、どんどん負のループに陥っていくんですけど、で、私はまさにそこに陥っていてですね、だいぶしんどい時期ではあったんです。で、そんな時にその澤さんのいいねボタンでもいいんだよっていう言葉を聞いて、それからね、こう指を動かすようになりました。そしたら今度体も動いてきて、声も出すようになってきてっていう風に、最初はいいねのボタンを一つだったんですけど、そこからたくさん私はアウトプットをできるようになっていったんですよね。で、それから澤さんがされているボイシー、音声配信もやってみたいなっていう、その何かこうやろうという欲というかね、もう何もできへんわって思っていたのに、それがそのいいねの一つから始まって、何かをやろうという前向きな力にどんどん変わっていって、で、音声配信を始めました。気づけば5年6年目かなっていう感じですけど、そんな風にね、動くっていうパワーをくださったのが、私にとってね、澤まどかさんなんですね。いや、もう本当にあの頃 あのままいたら、まあ、私は、まあ、精神的にも追い詰められていたので、あのままちょっと大きめの病気とかしてたんじゃないかなと思うぐらいでした。うん、でも音声配信を始めて、声を出すっていうことを始めて、なんかこう、まあ、デトックス的な感じでね、今までこうもやもやしてたものを吐き出すことが、できた経験もあるし、でそれを超えたらですね、なんかまた人の役に立ちたいなっていう気持ちがまた芽生えてきて、で私ができることなんかないかなって思いながら喋っていてでそうこうしている間に今に至るみたいな感じなんですよね。それもあって昨日の配信で言っていた沢さんの声は背中を押してくれる声なんだけど、この沢さんの力でこうトンと、ね、背中を押してくれるってよりは、沢さんの声で、私の個人のなんか内面にパワーをくださって、私が自分自身で動く力をくれるみたいな、なんかそういう、イメージがやっぱどうしても私の中にはあって、もうね、本当に今生きてんのは沢さんのおかげちゃうかっていうぐらい、ちょっとねもう感謝してもしきれないなっていう、そういう、恩人なんですよね。なのであの時ちょっともじもじしながらも、沢サロンに入れたこと、すごく私は今でも良かったなと思っています。で、沢サロンはね、もちろん沢さんもいらっしゃるんですけど、そのサロンのメンバーも皆さんが本当に素敵な人ばっかりで、なんかすごく私にとってはなんか個人的に一方的に思っているだけかもしれないんですけど、すごく大切な仲間だなぁなんていうふうに思っています。まあ、今はね、そのコロナの時ほど活発に私も何か書いたりとかはしていないんですけど、でもやっぱりなんか、ね、その、友達のタイムラインみたいな感じで流れてくるのを見て、あ、こんなんやってるなとか、あ、これおもろそうやなとか、あ、洗濯機掃除しなきゃなとか、なんか、そういう、なんて言うんでしょうね、なんか、友達とか言ったらちょっとおこがましいのかもしれないんですけど、私の中ではすごく、大切な仲間、友達、なんかそういう存在が沢サロンにいて、でその方たちとこう今でもこう繋がっていられるのが嬉しいなと思っていたり、だから本当に沢さんをきっかけに私ものすごく広がりました。音声配信も始めて今ではボイシーパーソナリティもなれましたし、でその当時のね、いろいろやってきたことって今に繋がっているんですよ。もう沢さんはね、覚えてらっしゃらないかもしれないんですけど、しんどい時期に、まあ、いろいろこう、手を動かしてみようと思って、いろいろ書いたんですね。で、書いたものに、値段をつけて出してみようって挑戦したことがあって、で、それをね、一番に買ってくださったのがね、沢さんだったんですよね。もう、すごく嬉しくって。いや、もう私は忘れられないです。もう今思えばね、もう本当に拙い文章だったし、と思うんですけど、でもそれでもね、こう、沢さんはこういう風にできているところがいいですねっていう風にこう、フィードバックもくださったりとかして、なんか、あれでまたパワーをもらって、よし、ちょっともっと次は頑張るぞみたいな風にやって、で、今では、そうか、そうですよ。今では私、ユーデミーの講師もやっていますので、いや、もしかしたらあれが第一歩だったのかもしれない。いや、もう本当にやっぱり感謝しきれないなという感じですね。で、それがですよ。昨日もお話ししましたけど、私が作った声のタイプ別診断ができる、まあ、システムみたいなものがあって、で、沢さんの声は何タイプだろうっていうのをね、それこそ沢サロンのメンバーと喋っていて、あ、ちょっと気になるから、やらせていただいていいですかっていうふうに沢さんにお声掛けをしたらいいよっていうふうに言ってくださって、調べさせていただいての今日みたいな感じですね。あ、そうだ、これ配信では言っていなかったんですけど、昨日の配信を撮った後に、沢さんがですね、まあ、プレゼンテーション、あ、そう、沢さんといえば、プレゼンテーションの神様、でいらっしゃって、その、プレゼンでね、こう、喋っている、壇上で喋っている時だと、キャラが変わるかもしれない、というふうにおっしゃって、声の出し方、変えてるんで、って、おっしゃってたんですよ。もう、テンション、私は爆上がりで、いやーと思って、それめっちゃ分析したいです、って言ったら、これでできますかね、っていうふうに動画を教えてくださって、で、その動画からまた分析して、壇上の沢さんの声の分析もさせていただきました。 いや、これがむちゃくちゃ面白くて、昨日ご紹介した澤さんの、ボイシーの、冒頭の挨拶のね、分析をしたんですけど、あれはですね、澤さんは猫タイプでした。猫タイプはですね、色気もあって、神秘性もあってという、まあそういう印象で猫タイプっていう、カテゴリー分けをしているんですけど、このボイシーの時の澤さんは猫タイプだったんですね。で、プレゼンされている壇上の澤さんの声を分析したら、なんとクジャクタイプだったんです。もうクジャクって、そのまあ魅了するとか、そういう印象ですよね。あの羽をブワーッと広げてね、あの感じがまさにプレゼンしている時の声のタイプで、クジャク出るかと思って、私一人でふわーってなって、いや、なんかね、いや、さすがだなと思いましたね。普段の声と、そのプレゼンテーション、その人の心を動かす、人にプレゼントを渡すという、そのプレゼンテーションをされている時にクジャクとなってこう話してらっしゃるんだと思ったら、ヒャーっていう風になっておりました。ですので、もしかしたら、これを聞きのあなたもね、シチュエーションによって声ってやっぱ変わってくると思うので、そのシチュエーションごとで違う音声をこの声のタイプ別診断に放り込むと違う結果が出てくるかもしれません。あとね、まあ、私何度も言ってますけど、声って育つので、最初に分析したその後にちょっとね、声のエクササイズだったりとか体のストレッチとかをした後に、もう一回診断かけてもまた結果が変わったりすると思います。またぜひぜひよかったら、何度でもねやっていただいて構いませんので、またねこのタイプ別診断やっていただきたいなと思ってます。で、私ノートのメンバーシップでは、こういうエクササイズとかすると結構声に効きますよみたいなこともやってますので、もしねちょっと声育てたいよなんていう方は、ノートのメンバーシップも覗きに来てもらえたらななんていうふうに思います。いや、それにしても我ながら、あの診断めっちゃおもろい。猫タイプだった澤さんがクジャクタイプっていうのをちゃんとこう分析分けできていることもすごく嬉しかったし、自分で作ったとはいえ、なんかね、自分でやっててすっごい楽しかったです。いや、澤さん本当にね、普段のボイシーの音声もそうですし、壇上の音声も貸してくださってありがとうございました。私の X のタイムラインのところにその結果をギャッとまとめたやつ、貼ってありますので、よかったらそちらも見てみてください。はい、ということで、ちょっと話があちこち飛んでしまいましたけど、今日は私の恩人澤まどかさんについてちょっと愛を語らせていただきました。いや、もう本当に澤さんがいなかったら今の私はいないです。いいねをやったらいいよって言ってくれたあの一言で、私はその動けなかった時期から抜け出すことができました。いや、もう本当にサワサロンなかったらどうなってたんだろうなっていうぐらい、だいぶ落ち込んでいましたし、だいぶメンタルやられていたんですよね。まあ、病院にもかかったりもしましたし、なんかそういう時期に、いいね一個で立派な行動だよっていうふうに、アウトプットだよって言ってくださって、はあ、でもそうかなって思いながら、こういいねを押した親指の動き、あれでこう動くスイッチを入れれたような気がするんですよね。それからこうコメントを書くことができたり、で文章を書くっていうことを始めたり、喋るっていうことができたり、で喋っていくうちに、あ、なんかいいこといっぱいあるじゃんっていうふうに自分で気づいて、やっぱ声を出すってむちゃくちゃいいじゃんいいじゃん感じだった、いいじゃんっていうふうに思って、でそれからなんですよね、私が声を出す人増やしたいっていうふうに思って活動し始めたの。でも本当に澤さんがきっかけで今の私がいます。声を出すことで、デトックスにもなりますし、先ほども言いましたけどね、デトックスにもなるし、自分の思考整理にもなるし、なんかいわゆるそのアウトプットができるって、自分を変える大きな一歩になるよなっていうのは、私自身がね、体感しているので、なんかそうなんです。声を出すってものすごく簡単ですけど、大きい声出ちゃった、そう、簡単なんですけど、すごく大きな力を秘めているよなと思うんですよね。なので、私は澤さんからもらったパワーを胸にね 持ちながら、これからも声のアウトプットを応援していこうと思います。ということで、澤さん、本当にありがとうございます。これからも頑張ります。では、私はこれからもこれを聞いてくださってるあなたの声のアウトプットを応援してまいります。ボイストレーナーミカでした。